お祈りをします。私たちの愛する天のお父様、ありがとうございます。どうか今日も聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださって、私たちが復活されたイエス様を知り、信じ、イエス様に頼って生きるものとしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日はヨハネの福音書20章の後半の、イエス様が復活されたイースターの夜の出来事を見ます。今日の大事なところは19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるようにということです。今週1週間私たちが覚えておきたい適応は、イエス様を信じる者の人生の真ん中にイエス様が立っていてくださって、そしていつまでもなくならない平安を与えてくださるお方だ、そのお方がこの1週間私たちと共に歩んでくださるんだということを、私たちはこの1週間心に刻みつけておきたいと思います。でまた言うんですね、じゃあこれで終わります結論を先にね、この箇所を通して今日私たちは、恐れに取り憑かれていた弟子たちの姿を見ることができます。またイエス様はその弟子たちに平安を与えられた姿を見ることができます。そしてその平安が弟子たちを動かしていったということをここから見ることができます。まあ、その順番で、この中身を見ていきましょう。19節、その日、すなわち週の初めの日のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるように。私たちはどんな時に恐れとか不安に取りつかれるでしょうか。まあ、3つぐらいここで考えてみました。まあ、もっとたくさんあるんだと思いますけど、例えば突然の災難にあって先が見えない時ですね。突然の災難にあって先が見えないような状況、まあ、例えばこれは事故、あるいは、まあ、地震の震災のことなんかもそうでしょうね。そしてさらに自分の能力を超えた問題を抱えてしまった、そもそも自分で解決できることは私たちは問題じゃないんです。課題にはなっても問題にはないんです。我々が問題だと思うことは自分の力で解決できない、まあ、解決の見込みがないことが問題。そして3つ目、自分のミスとか失敗が、悪い結果を及ぼしそうになってきた。自分がミス、仕事上でミスをした、あるいは失敗をしたことがどうやら悪い結果を及ぼしそうになってきた。でそういうのが私たちを不安とか恐怖に陥れる状況ですね。じゃあこの時このイースターの夜の弟子たちの状況はどうだったか、彼らの状況を考えると、この1番、突然の災難にあって先が見えない、イエス様が、ユダヤの指導者に捕らえられてローマの手によって十字架にかけられて殺されてしまった、先が見えない。自分たちのことをもしかしたらユダヤの指導者やローマの国は狙っているかもしれない。自分の能力を超えた問題にぶつかってしまった。そして何よりもイエス様のために死ねるとか言ったのに、イエス様をその場になったら裏切って逃げてしまった。自分のミスや失敗が悪い結果を及ぼしそうな問題全部当てはまって、ペテロに至ってはイエス様のことを3回知らないと言いました。3回目にペテロは呪いをかけて誓った。神様に呪いをかけて絶対に知らないと言って否定をした。彼らはもう完璧にへこんでいました。もう嫌というほど自分たちの失敗、そして今起こっている状況でもう恐怖に満たされていました。恐れに取り憑かれていました。それで20章の19節はイースターの日の夜の出来事をこういうふうに始めるわけですね。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがと書いてある。彼らは戸に鍵をかけてたっていうのが直訳なんですね。でユダヤ人を恐れてって書いてあります。 残党狩りを恐れたと。イエス様が捕らえられたので、イエス様の弟子である自分たちも捕らえられて、もしかしたら殺されるかもしれないと彼らは恐怖を持てた。まあこの状況っていうのは心のドアを閉じていた、失敗から抜け出せない。そして、ヨハネの福音書の20章の18節のところを見ると、一節前を見ると、マグダラのマリアがイエス様に出会ったことを弟子たちのところに行って告げるわけです。他の福音書を見ると、他の女の弟子たちがイエス様のところに行ってイエス様に出会ったってことを告げるわけです。でも弟子たちはそんなバカなことがあるかと信じようとしなかったんです。イエス様の復活を受け入れることができなかったんです。彼らは、まあ、物理的に鍵をかけていただけじゃなくて、自分のそういう意味では心の戸を閉ざしていた、恐怖心で自分をこうかばっていた。それとともにイエス様に対しても、イエス様は復活するということは聞いてたんですが、でもそんなことは信じられないと心を閉ざしていたんです。20章の19節の後半を見ると、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだとあります。まあ、そんな恐れに取り憑かれていた弟子たちのところにイエス様がやってこられた。鍵がかかっていたにもかかわらず、そこにイエス・キリストが立たれたとあります。弟子たちの真ん中にやってこられた。ここでイエス様は部屋の鍵がかかっていたのに部屋の真ん中に立たれた、ど真ん中に立たれた。ユダヤ人を恐れて鍵をかけていた弟子たちの真ん中にイエス様が立ってくださったと言います。新約聖書マタイの福音書1章23節、そこにこう書いてあります。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためだった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマネールと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書いてある。イエス様はインマネールと呼ばれる、まあ、イエス様は実際に地上を歩んでる間にインマネールと名前で呼ばれたことはないんですね。でもこういう性質を持ったお方だっていう意味です。イエス・キリストということはお方は神が私たちと共におられる、私たちと共にいてくださる神様、私たちの本当にど真ん中にいてくださる神様っていうことだってですね。三浦綾子さんが書いた新約聖書多分入門だったか祈りのはしごっていう本だったか、どっちか主婦の友文庫から出てるどっちかの本の中で、こういう話が書いてありました。それは三浦綾子さんがですね、ある日、例えば仏教の人は南無阿弥陀仏というお題目を唱えると、まあ、南無阿弥陀仏とナムっていうのは英語のオンリーなんですね、ただあなただけ、ね、だから南無阿弥陀仏って、阿弥陀様、私はあなただけを信じます、あなただけを信じますは南無阿弥陀仏っていう意味なんです。で、南無阿弥陀仏っていうふうに、まあ、お題目を唱えるのと同じように、クリスチャンにも何か短い信仰告白の言葉はないでしょうかねと聞かれたそうです。三浦綾子さんは牧師じゃないからそんなことはわからないそうですが、でも彼女はうーんって考えて、あ、これはどうですかと言ったそうです。で、それはインマネルアーメンって言ったらどうか。で、別にこれインマネルアーメン、インマネルアーメンっていう意味じゃないですよ。だけど本当に短い祈りとしてインマネルアーメンって言ったらどうですかと彼女は言ったそうです。イマネルというのは神が私たちと共におられる、だイエス・キリストは私たちと共におられるお方だ。弟子たちがイースターの夜にユダヤ人を恐れて戸を閉じて閉じこもっているど真ん中にイエス様が来られた。それと同じように復活したイエス様は、今日私たちは見ることはできませんが、イエス・キリストを信じる教会の真ん中に立っていてくださる。そして私たちイエス・キリストを信じるクリスチャンの人生のど真ん中にいつも立っていてくださる。遅刻をすることも早退をすることも休むことも、勤務時間が明けたら帰ってしまうこともない。24時間365日イエス・キリストは私たちのど真ん中に立っておられるというんです。そしてイエス様が私たちの人生に立ってくださって、弟子たちのところに立って何と言われたか、イエスが来られ彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるようにと言われたんです。イエス・キリストは平安があなた方にあるようにと言われた、まあ、よくお話しますよね。世界の中でこの平安という言葉を、挨拶に使っている地域というのは歴史的に見ると、非常に侵略戦争や紛争が非常に多かった 場所はこの平安という言葉を挨拶に使っています。例えば中国語では平安という言葉を挨拶使ってますよね。で韓国語、お隣韓国のアニュハシムニカは あなたは平安ですかっていう意味ですよね。でこの平安、まさしくこのユダヤの地域ではシャローン、アラビア語はサランですね。でそういう歴史的に非常に争いが多かった、平和が少なかったところではことさらにこの平安というのが挨拶で使われているっていう傾向があると思います。イエス様はあのユダヤ人を恐れて戸惑いの中にあった、恐れの中にあった、ご自分が死んでしまってもう終わっちゃったんじゃないかと思っていた弟子たちのところに現れて、平安があなた方にあるようにって言われたんです。ヨハネの福音書14章、同じヨハネの福音書の14章の27節のところでイエス様はこの平安についてこういうふうに言いました。ヨハネ14章27節、ここは皆さんと一緒に声を出して読んでみましょう。いきます、3、はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと言うんです。私があなた方に与える私の平安は世の中が与えるものとは違う。世の中が与える平安というのは何かが起こるとその平安がなくなっちゃう、平和がなくなっちゃう。でも私があなた方に与える平安がはどんなことが起こってもあなた方が心を騒がせなくても大丈夫なように、恐れなくても大丈夫なように、まあ全く騒がないとかですね、全く恐れないなんてことはないと思うんです。クリスチャンになってイエス様が私の人生の中心におられるって分かったら、全く私は動じません、全く私は騒ぎません、全く私は恐れていませんって言い切る人はかなり無理をしていると思います。そんなことはないと思います。誰だってやっぱり恐れるし不安になるし心は騒ぐこともあるんです。でも騒ぎ続ける必要はない、恐れ続ける必要はない、うろたえ続ける必要はない。なぜならばイエス様が私たちの人生の真ん中にいてくださって、イエス様の平安を私たちに与えてくださる方だ。イエス様のことを旧約聖書のイザヤ書96節では平和の君っていう言葉を使っています。平和の君っていうこの君っていう言葉は発生源という意味があります。源という意味のある言葉です。だからイエス様が私たちの人生の中心にいてくださると、イエス様がいつまでもなくならない平安を私たちの中に与えてくださるんだっていうんです。泉がからですね、水がコンコンと湧き出るように私たちの中に枯れることがない平安を与えてくださるんだ。私たちの人生は必ずしも平安と言えないような問題が起こってくるんですが、恐れに満たされるようなことがあるんですが、でも復活をしたイエス様が私たちの教会の、あるいは私たちの人生の真ん中に来てくださって、平安があなた方にあるよ、私の平安は枯れることがない、私の平安はあなた方を満たす平安だと言ってください。さらにイエス様は弟子たちを動かされました。21節から戻ります。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるよ、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残りますと言われたんです。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。父なる神様がこの地上に私を使わしてくださったように、私たちも、私もあなた方をこの地上に私の救いを伝える、私の代理として伝えるよって言ったんです。彼らが失敗するのはよく分かっているので、イエス様は23節で、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。まあ、これはやがてペンテコステの時に助け主聖霊が来られる。であなたたちは自分の力じゃなくて助け主聖霊、私の代わりに来られる助け主聖霊に頼って、助け主聖霊と一緒に歩んでいくんだよ、二人三脚の生活をしていくんだよって言われたんです。クリスチャン生活っていうのはイエス・キリストと共に歩む生活です。まあ、それを聖書は違う言い方すると聖霊によって歩むんですね。助け主が いつも私たちと共にいて、弱い私たちを助けて導いてくださるんだ。そして私たちはこの世界に出て行って語る内容は何でしょうか。23節、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります、ということです。イエス・キリストの救いというのは、一つの部分は罪の許しということです。神から離れて自分勝手に生きている私たちの人生がやがて迎える肉体の死だけじゃなくて、その後の永遠の死、神様の裁きと永遠の死という問題から、そこから助け出されるという、その罪の許しのメッセージです。イエス様はわざわざ復活された時に弟子たちに一番初めにどうされたかというと、ご自分の手の釘と脇の傷を見せられたって書いてあるんです。まあ、それをわざとあえて見せたって言うんです。それはどういうことかっていうと、私があなた方のために十字架にかかって死んだから、あなた方が私を信じるならば罪の許しがあるよってことです。そのことを伝えろと弟子たちに言ったんです。でもこの罪の許しっていうのは、私は罪の許しを信じますって言っただけで、与えられるものではない。このあと使徒の働きというところを見ていくとはっきり分かるんですが、この12で、このイエス様から罪の許しのメッセージを託された弟子たちが語ったことには、罪の許しのためには2つのことがいつも語られました。それは1つは悔い改め、悔い改めっていうことは、私は神から離れた罪人です、そして私の神から離れた罪としての生き方のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、イエス様が私のために命を捨ててくださった、身代わりに死んでくださったということを認めますということです。そしてもう一つは信仰ですよね。そんな私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった、そして復活してくださった、イエス様は今日も生きておられて私をの罪を許して、私の人生を一緒に歩んでくださる救い主だって信じます。だから罪の許しには必ず悔い改めっていうことと、イエス様を信じるっていう信仰っていうことと、この2つのことが必ずパックであるんです。ですから私たちはイエス・キリストを信じるときに、まず自分が罪人だ、神から離れた罪人だっていうことを認めないとイエス様を信じることができない。これ三浦彩子さんの、まあ、多くの方は読んだことあると思いますけども、三浦彩子さんの塩貝峠という小説ありますよね。あの中に出てきますね。主人公の長野正夫という青年は、まあ、お父さんがクリスチャンだった。で実はお母さんもクリスチャンだった。でクリスチャンの家庭で育ったんですが、彼はこのキリスト教に対して反発をして生きてるわけです。まあ、それでも少しちょっとこう、お父さんの死をきっかけにこのキリストにこう興味を持ち始めるわけですね。で彼は鉄道マンで、まあ、そしてこの北海道に転勤で行きます。でそこで引っ越した時に、札幌の街中で一人の牧師が雪の中で路傍伝道をしている場所に会います。その牧師がこのイエス・キリストの十字架の話をして、牧師の家にこの長野青年は招かれて、そこで話を始めます。そして自分はイエス・キリストを信じる。そうするとなんで君はそんな簡単にイエス・キリストを信じることができるんだって言われると、自分の父親はクリスチャンで、母親もクリスチャンで、妹もクリスチャンで、妹の旦那もクリスチャンで、みんなクリスチャンだと。でその時にこの牧師が彼に一つ質問です。それはじゃあ君がキリストを十字架につけたっていうことを認めるんだねって聞く。君は許されなきゃいけない罪人だって認めるんだねって聞かれるんですね。すると長野青年は反発するわけです。冗談じゃありません、ね、私はまあ今で言うと警察のご厄介なんかなってません。私は清く正しいんです。そしてなんで2000年前のキリストが十字架にかかったのは私が十字架につけたんですかと反発すると、まあ、この牧師はじゃあ君とキリストには一切関係ないと非常に厳しいことを言われる。そのことをきっかけで彼は自分のこの罪っていう問題を考え始めるんですね。で今日このお話を聞いた方もぜひ考えてください。もし読んだことがなかったら、三浦彩子さんの塩貝峠 の後ろに文庫本が何冊か、ブックオフで私いつも105円で仕入れて、あそこ置いてありますから、あると思いますけども、塩貝峠はそこの 罪の悔い改めということを非常によく書いてます。とてもよく書いてますから、ぜひ読まれることをお勧めします。弟子たちはイエス様の罪の許しのメッセージを伝えに出ていくものにされたんです。ユダヤ人を恐れて戸を閉じて縮こまってた彼らが、そのど真ん中にイエス様が来てくださって、イエス様が平安を与えてくださって、そしてあなたたちの罪のために私は十字架で死んだんだ、手の傷と脇腹の傷を見せてくださって、そしてイエス・キリストを信じる罪の許しのことを教えてくださって、お前たちだけじゃ失敗するから私の代わりに助けに聖霊があなたたちと一緒に出ていくから出て行きなさい、罪の許しの福音を伝えなさいと彼らを励ましてくださった、聖書はそのようにイエス様が平安を与えてくださって彼らを動かしてくださったと言ってます。今日私たちは私たちの人生のど真ん中に、あるいは教会の歩みのど真ん中に、この復活したイエス様が立っていてくださるということを覚えたいんです。しかもこの復活したイエス様は手の傷と脇腹の槍の傷を見せられた。それはあなたの罪のために私は十字架で死んだ、あなたの罪を許すために私は十字架で死んだんだ、そして死を破ってよみがえったんだ、罪の許しを伝える、まず弟子たちにそのことを伝えてくださった。弟子たちはそのことを信じて今度は出て行ってこの罪の許しを伝えました。死の問題の解決はこのイエス・キリストの十字架による罪の許しがなければ本当の意味ではありません。教会は今この時代にこの罪の許しのメッセージを追ってます。そして良心の呵責とかさまざまな問題の解決はこのイエス・キリストによって本当に私の罪が許された、イエス様が私のこんな汚い私の現実を十字架で追って本当に死んでくださったんだ、そのことによって私のこんな取り返しのつかない失敗が本当に許されたんだ、新しくされるんだっていうことを私たちは伝えていく。これを伝えられるのは教会しかない。その許しを伝えるようにとイエス様は私たちのど真ん中に今日も立って共に歩んでくださる。私たちは今週このことをぜひ覚えて、この1週間私たちもそれぞれの歩みに進んでいきましょう。お祈りをして終わります。イエス様、あなたは今日も生きておられて私たちと共に歩んでくださることをありがとうございます。私たちの教会の歩み、そして私たちの個人の歩み、イエス様が共にいてくださって、そして私たちにいつもなくならない平安を与えてくださることを感謝します。私たちの人生の中で起こってしまう私たちの過ちや失敗、汚い罪の問題を本当にイエス様の十字架によって許し解決してくださること、私たちがそのことを本当に悔い改めて神様の前に告白するときにその罪を許して全ての悪から清めてくださること、私たちが信じてこの1週間歩むことができるようにしてください。また私たちの周りでまだこのイエス様の罪の許しを知らない方たち、またイエス様が私たちと共に歩んでくださる、私たちの人生のど真ん中にいて共に歩んでくださる救い主であることを知らない方たちに、このイエス様のことを伝えることができる1週間としてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。